しゃがないからどうしようかな。
パシャはないですね、確かに。
うん、
まあ悟空でいいです
ね。ですね。
ため息。
いやいやいやいやいや、ため息じゃないですよ。
プハーですね。
そうですね。はい、はい、そうですそうです。いや、美味しいビールをいただいてますよ。
あらら。
はい。お久しぶりです。
お久しぶりです。
半年？
半年ぶりですね。
ですね。
10月以来。
なかなか経ちましたね。
半年6ヶ月半。
うん。
うん、
ですね。経ちましたね、はい。お久しぶりです。
お久しぶり。
はい。まあ久しぶりの収録なんですけど。
はい。
はい、お待たせして申し訳ないです。
待ってないけどな、誰も。
いやでもね、結構ね、ちょいちょいいつっすかみたいなのは、そう、まあちょいちょいですけど。
社交辞令じゃないですかそれ。大丈夫。
じゃないと信じたい。はい、まあ久しぶりに収録してますが、はい、今はですね、アメリカおりまして、カリフォルニアですね、第二の故郷に戻ってまいりまして、
うん、
100マイル走ってきましたと。
あらら。
はい、っていうので収録してますよと。
そうですね、うん、久々の収録で。
そうですね。で今日はですね、4月の25日、
うん、
アメリカの4月の25日なんで、まあ日本はもう26日ですかね。はい、まあ昼前なんですけど、ちょっとビールを飲みながら収録してますと。でそのビールがですね、なんとイカスブルーイングです。
イカスブルーイング老舗の
老舗どころかまだあの
始まってない感じ。
始まってない、まあこれから始まるブルーイングの、ブルースペースで収録してますね。
はあ、
うん、
なんて言うんでしたっけ、そういうのをケグが置いてあるとこ、タップルーム。
それはね、あのなんつったらいいんですかね、飲む場所、パブなんで。
はい、
そう。
え、パブじゃないですかここ。
いや、パブはあのブリュースペースがないんですよ。
ああ、なるほど、うん。なるほど。
要するに飲めるけど。そうそうそう。うん。他はまあブルースペースなんで、まあブルワリーですね。
うん、ブルワリー、まあ、俗に言う、
はい。はい。イカスブルワリー、はい、ブルーイングですけど。はい。で、プラスあのビールをいただきまして。
うん。
はい。今回収録してますと。
はい。
はい。で、まあイカスブルーイングって何ぞやと。
そうですよね。
うん。うん、まあ、今回オフィシャルスポンサーと。
オフィシャルスポンサー、ついに、ついにスポンサー来た。
初めての場所もビールも提供していただいてね。そう。っていうイカスブルーイングですね。
はい。
はい。まあ、カリフォルニアの友達が、始めるブルワリーということで、まあ、期待したいところですね。
うん。
ふんって。
いや、どうなんですかこれ。オーナー
。
オーナーいるんじゃないのこれ。
オーナーいますね。
オーナー、宣伝しといた方がいいんじゃないの？
出てこないですね。
オーナーイカスーさん来た来た来た、オーナー来た。
オーナーです。ちょっと心の準備がさ、はい、そうそうそう、
まあ別にでもそういうのはまあなんとかなると思うんで、
はい
はい、イカスブルーイングの北野さんですね。
そうです。
はい。まあ、何回かね、はい、ポッドキャストにも出てくれてるので、はい、聞いたこともあるかもしれないですけど、まあ、こちら LA に住んでて、
はい。
まあ、お仕事の傍らビールを作ってるけど、はい、そのバランスがちょっとおかしいんじゃないかって思うこともあるような、まあ、本業と副業と、まあ、ダブルワークで
やってると。そんな感じで、はい。
はい、今後の見通しはどうなんですか、イカスブルーイングは。
完全に未定です。
なんとなくあるでしょ。
うん。ウェブサイトはもうきっちりできてるじゃないですか。
はい。なんで。
その、何ですか、ウェブサイトのあれは、アドレスは。
イカスブルーイング .com。はい。
はい。まあ、イカスブルーイングインスタもあるんでね。
はい。
はい。ぜひぜひフォローしてもらえればと。まあ、とはいえ LA なんで、まあ、日本の方は飲むチャンスがいつ来るのかっていう話ですけど、
はい、
はい、
まあ、ドジャースタジアム来るときとか、は
それは結構来るんじゃないですか
確かに
はい、まあまあこっちのレース出るときとか、まあもし北野さんとつながりがあったりしたら声かけてみるといいかなと思います。
大谷が LA にいる間にはオープンしたいと思います
10年以上10年なかなかスパンが長いですね。
長期的なプランで。
なるほどなるほど、はい、なるほどなるほど。じゃあ10年後なのか、はい、10年ないのか分かんないけど、はい、楽しみにということで、はい、今日もビールをいただいてましてありがとうございます。とても
ビールのあれは
グアバ、
これはグアバーです。はい、
スタイルは
ゴザーっていうドイツのサワービール。
うんうんうん、そうそうそう、ちょっと酸っぱみが強いけど美味しい。
これはショーを総なめしてるやつじゃないですか。
そうですね。あ、
そうだそうだ、
はい、
そうですね、あのブルワリーで提供されてましたもんね。
はい、
うん、そう、めちゃくちゃ美味しいですね。なので北のブルーイングじゃなくてイカスブルーイングとても期待してますので
楽しみですね。
はい、
うん、すごい楽しみ、
はい、出資者いたらあの連絡ください。
確かにその辺言っといた方がいいんじゃないの。
まだちょっとそこら辺は準備が
違った。まあね、声かけてもらえる、とりあえずね。
はい。
はい。っていうので。はい。ありがとうございます。
お願いします。
はい。ありがとうございました。
ちょっと心の準備ができて
ない。しとけよ。
全然できてなかった
よ。緊張すんなよ。
どうしようと思って。
はい。はい。とても。
ちょっとカットしてカット。カットして、あの放送事故なりそうなところ、
はいはい、あ、間は切ります嘘、うん、
とても、はい、とても何ですかね、緊張してましたね。
いやーでもね、確かに賞結構取ってるから、
うん、
うん、楽しみにしてるんですけど、
うん、
まあ、僕は飲まない方なんで。実は昔っていうか1年ぐらい前ノンアルビールも作っていただいて、
うんうんうん、
むちゃくちゃ美味しかったんで、それは。
なるほどなるほど、それも作ってほしいですね。
うん、うん、
なるほど。はい、まあでそんなイカスブルーイング北野さんにいろいろ場所も飲み物も提供してもらって始めてるんですけど、
もうノリに、まあ、ノリに乗ってるポッドキャストですね。スポンサーもついてただビールをのただというかビールの提供もあり。
そうですね、はい、初めてじゃないですか、ビールのスポンサーがついてるポッドキャストなんて。
そうかもしれないですね、
うん、
まあ、スポンサーというか身内というか
それね、
それね、はいはい、それは、
はい、
言いようによっては何とでもありますからね。そう
そうそう、はい、で、はい、本題ですね、本題に戻りますと、
はい、
で今回、まあ、100マイル走りましたと、うん、でまあそれで収録してるんですけど、まあ、その100マイルっていうのがあのレオナディバイドっていうレースでしたと。結構まあクラシックなレースで。
そうですね、うん、
そう、一応オフィシャルで言うと1992年から始まってるので、まあそこそこ長いですね。もう32年かですね、
うんうん、
やってるっていう、そんなレースです。とあれ、シンヤさん出たことあるんでしたっけ。
出たことあります。50K と 100K に出てますね。
なるほどなるほど、はい、そうそう、僕も昔 50K 出て、でそれが2012年なんですよね、うん、でその2012年の 50K レオナディバイドっていうのが、そのいくつかカテゴリーがあって、でその 50K 出たのが2012年で、実はそれがあの初めての US レースなんですよ。
ああ、
もう本当の初めての US レースで、うん、で出張かなんかで確か来た時に、あ、近場でレースがあるって言って見つけてエントリーしたっていう、まあそんなレースなんですけど、まあ買っても分からず、なんか普通にというか来て、まあ結構なんてアメリカのレース雑なんで、まあいろいろ戸惑うんですけど、
うん、
何時に行ったらいいのか分かんないし、
うん、
なんか15分前でも全然人集まってないしっていうので、まあなんか5分前ぐらいにやっと人が集まって、そっから軽くブリーフィング始まって、はいどうぞみたいな感じの、めっちゃカジュアルな感じだったんですけど、で全然こう勝手が分からなかった中、まあこうがむしゃらに走り、で途中で いや、あなた7位だからもうちょい頑張りなさいよみたいなこと言われて、7位おう、うん、と思って、いや、全然自分の順位なんか気にしてなかったし、うん、そう。で、めちゃくちゃ頑張って何人か抜いたら3位だったっていう、うん、っていう、なんか結構、レース自体もまあ超楽しかったし、うん、まあランナブルなコースで、で、入賞もして、で、なんかすごい良かったんですよね。まあそれが結構あの、US レースを好きになるきっかけだったというか、
はいはい、
結構衝撃的な体験だったんですよね。で、あとはあの、まあもう一つ衝撃的だったのが、あの、まあこれ言っていいのかよくわかんないですけど、あの、女性がそこら辺でトイレしてるっていう、あの、オープン、だったんですよね。まあ男性もなんですけどもちろん。そんなの日本で見たことなかったから、こう、おーっていう、結構衝撃的な。それこそ自分の前を多分女性の1位の方が走ってて。で、オントレイルでされていたと。で、僕が避けるっていう、トレイルを避けて抜くっていう、そんな衝撃的な体験がありましたね。
開放的ですね。
オープンすぎますね。
まあ、ただ、援護するとしたら、本当にね、木陰とかがないんですよね。
確かに。うん。ナイス。
横に避けたりもできなかったりするし、
うん、
結構もうシングルトラックがあって、横に避けれないみたいな。
うん、
だから、オントレイルでやるしかないみたいな。
そうそうそうそう。うん、
のがありますよね。
そうそうそうそう。まあでも、まあ初めてだったんで。
衝撃的ですね。
そう、衝撃的だったんですよね。まあとはいえ、まあレース自体、あの、すごいいいレースだったんで、うん、で、まあ結果も良くって、まあもう超楽しくって、まあさっき言ったように、まあ US レースが好きになるきっかけになったレースだったんですよね。
うん、
で、まあその後、2019年に50マイルに出てるんですけど、で、ただなんか調子が悪くてドロップしたっていうのをなんか過去のストラバ見ると書いてあって、
うん、
まあドロップしたんだなと思いながら、そんな、なんかあんまり思い出がないんですけど、そんなことをしてて、まあ当時その US に住んでたので、まあ近所っていう感じで出たと思うんですけど、
うん、
で、今回実はその100マイルが、初めてカテゴリーとして追加されて、4つ目のカテゴリーですね。で、もともと50キロと50マイルっていうのがあって、で、それこそ2012年僕が50キロに出た時は、50マイルが確かウエスタンステイツのゴールデンチケットかなんかだったんですよね。のレースだったんですよ。だからそれこそもう、あの、ティモシー・オルソンとか、あの、ジェン・シェルトンとか、少し前の速い選手がわさーっと出てて、50マイルのカテゴリーには。まあ僕は 50K だったんでそうでもなかったんですけど、っていうぐらいのレース、まあクラシックだったっていうのもあるんですけど、で、いつぞや2019年 ?20 年ぐらいから100キロが追加になったですかね。
19年ですかね。
うん。そうそうそうそう。で、今回初めて100マイルが追加されたと。うん、っていうので、まあ、思い出のあるレースで、やっぱり US レースが好きになったきっかけのレースで100マイル追加っていうので、もうこれは出るしかないと。で、まあ、もともとレースディレクターのキラが、うん、ポッドキャストかなんかで言ってたのかな、その100マイル追加しますみたいな。
ああ、そうですね。
そうそう。うん、
聞いて聞いた。
そう。で、なんか、それこそ、シンヤさんも出たサモ。
うん。
サモを辞めて、レオナ・ディバイドを逆に 100マイル追加しますみたいな、そんな感じだったと思うんですけど。
そう、その、キラっていうのがレースディレクターで、まあ、南カリフォルニアでは結構、一番レースの数持ってる RD かなと思うんですけど、うん、まあ、その、サモ。レイ・ミラー、
うん、
でショーン・オブライアン、
うん、
で昔喋ったエルダー・クリークっていう
24
時間のレースあったんですけど、それも彼女で、
うんうんうんうん、
それぐらいですかね、有名どころは。
そうですね、他にもなんか多分20個ぐらいやってるのかな、なんか結構いっぱいやってますよね、うん、
グリフィス・パークの 50K だったり、
うん、
あとはレイクソノマも何年かやってたと思うんですけど、
うんうんうん、
もうやめちゃった、誰かに引き継いだっぽいですけど。
そうですね、
うん、
そうそう。あとパラマウントランチとか、
ははは
あとはあプラセリアキャニオン、これ知らないな。
あ、それは新しいサンタクラリタですね、
うん、へー、
うん、
とキャスパーズトレイル、
うん、
ホワイん違うな、ホワイティングランチ、
あそれ、うん、もう新しいと思います。
うん、オニールパーク、なんかいくつか、うん、パ パッと見で12個やってますね。
うん。
ほら、まあそこら辺でよくやってる、まあレースディレクターなんですけど。
はい。
うん。そうそうそう。まあそんなポッドキャストを聞いて、お、出るしかないと思って、で、今回一緒に行った、まあ日本から参加した哲郎くん。
うん。
まあ、ポッドキャストの中でもちょいちょい話が出てると思うんですけど、まあ、僕の中では、あの、師匠的位置づけなんですけど。
師匠の師匠出た。
そう。まあなんか、やっぱり多分日本で一番アメリカのレース出てるのは哲郎くんだと思うんですよね。
ほう。
そう。だし、哲郎くんが昔ブログを書いてて、
うん。
ブログを書いててっていうか書いてないんですけど、あの写真をね、とにかく載っけるブログみたいなのをやってて。
インスタグラム。
そうそうそう。
当時の。
そう。いや、インスタなんかない時代に写真をペタペタ貼り付けてっていうのをブログを見ていて、で、なんか楽しそうだなみたいな感じで見てたんですよね。で、まあそんな哲郎くんにこう、いやいや、レオナ・ディバイド100マイル追加になるぞっていう話をしたら、そうなんですと。うん、知ってるっていうすでに、う
ん。聞いてんにゃん。そうそうそう。すごいな、
う
ん。
そう。っていうのも、ウルトラサインアップのページにはもう100マイルって書いてあったんですよね。
あ、そうなんですか。
あの、レジストレーション始まる前に。
ああ。
で、それを哲郎が見ていて。
ああ、なるほど。
そう、あの、追加されると思ってましたみたいな。そう。そうか、そうか、つって。
はい。
で、まあ、じゃあ行こう行こうっていう話で盛り上がってっていう感じで、うん、まあ、二人でエントリーしてっていう、そんな流れですかね。
哲郎さんも走ったことあるんですか、レオナ・ディバイドは。
ないと思います。
あ、そうなんですね。
うん。
じゃあ特に思い入れとかはないのに。
うんうんうん。まあ、初めての100マイルっていうことで。
はい。
うん。哲郎くんは、あの、そういう。
確かに。
なんて言ったらいいんだろう。メジャーどころというよりか、
うん、
初めてとか。ローカルとかちょっとメジャーどころじゃないところによく行くタイプなんで、確かに
それこそサモの1年目も来てましたね、
うん、そうそうそうそう、なので過去には走ったことないんじゃないですかね。
なるほど。
うん、そうなんで、まあそんな2人が日本から参加っつう感じで
しょ。すごいな。
うん、
二人合わせてトレイルランニング歴何年やねんみたいな。
もう30年とかいっちゃうんじゃないですか。
うん。
うん。
よくありますけどね。なんか、業界で CEO と COO 業界合わせて100年みたいな。
ほうほうほう。
とかアピールしたりするから。
うん、うん、うん。
それで言ったらなかなかですよね。
そうですね。夫婦とかでもありますね。
あります？
うん。
夫婦合わせて。
二人で100歳とか。
なるほど。
そうそうそう、はい、まあまあそんな感じで2人でエントリーしてっつう感じですね、うんうん、でまあレースの詳細をざーっと喋ると、まあ名前はレオナ・ディバイドで、場所がですねレイクヒューズっていう、
うん、
まあ、深夜さん家から比較的近いんですけど、ロスから、まあ、空港からで言うと大体70マイルなんで110何キロ110キロちょっとぐらい、北ですね。まあ、北ですね。車で 1.5 時間ぐらいですかね、大体。
うん。うね、
まあ、混み具合によって前後すると思いますけど、まあ、そんぐらいの。まあ、そんな遠くないんで、行きやすいかなと。で、まあ、時期は、4月の、まあ、中旬というか下旬というのが、今回4月20日でしたね。
うん、
で、カテゴリーが、ちょっと前50キロっていう話をしてたんですけど、今55キロになってて、なので55キロと50マイルと100キロと、まあ、今回追加された100マイル。で、4つカテゴリーがありますと。で、まあ、コースのタイプというか、ルートはアウト&バックですね、
うん。
完全に行って帰ってっていう感じで。で、55K とか50マイルは本当に、こう、ダーッと走って、ダーッと戻っておしまい。
うん、
みたいな感じで。で、それに、100キロは、まあ、途中でアウト&バックがさらに追加されるみたいな感じですかね。で、100マイルは、その、アウト&バックにさらにアウト&バックがいっぱいくっついていて、簡単に言うと、線で書いた人手みたいな感じですかね。
うん、うん、うん。
うん。
はい。
で、まあ、胴が異様に長いみたいな、そんな感じの。うん。基本的には、ずっと走って、まあ、手の部分というのか足の部分というか分かんないですけど、うん、そっちに行って戻ってきて、メインのルートに戻ってきて、 で、また足の部分とかに行って、また走って、そこをまた戻ってきて、っていうのをひたすら繰り返すみたいな。まあ、疲れますけど
ね。まあ、彼女のレース大体そんなんですね。
そうそうそう、はい。多いですね。サモンもそんな感じでしたね。
サモンはね、比較的往復ですね。うん、行って帰ってくるみたいな。
う
ん
う
ん、
そうですね。で、レイミラーとかもそうですしね。
そうですね。レイミラーもそう。うん。
うん。大体大体。まあ、エイドとかやりやすいですからね。そうですね。単純に。
エイドの数半分で済むから。
うん。で、累積標高が大体5000メートルぐらいですね、うん。うん。そんな感じでした。フィートで言うと1万6000ちょっとみたいな感じだったんで、まあ5000メートルちょい弱ぐらい。そんな感じですね。で、エントリーフィーが400ドルです。100マイルは、
うん。
他のカテゴリーはちょっと見てないんでわかんないですけど、400ドル。まあもうちょっと安いと思います。他のカテゴリーは。で、150。当時、まあエントリーした時は140何円とかだと思うんですけど、まあちょっと高くなったなっていう感じは、まあ特に日本からエントリーすると高いなって感じはしますけどね。まあしょうがない。
クレジットカードの、うん。明細見てびっくりしたみたいな話になってましたもんね。
そうそうそうそう。6万いくらみたいな。
高
っ。そう。手数料、プロセッシングフィーがちょっとかかるので、
うん、
プラ400ドルプラスちょっとみたいなんで、で、まあそれに為替かけると6万円超えちゃったっていう。高っ。
なかなかですね。
6万って聞くと高いですよね。
いや、高い高い。
うん。まあ、400ドルも高いけど。
いやー、高いな
ぁ、うん。
日本のレースも高いって、なんか、ソーシャルメディアとかで見たりするけど、
うん、
6万ですからね。
うん、
ハードル上がるな
ぁ。ちょっと。ねちょっとね、
うん、
アメリカのレース出づらいですね、今は。
うん
うん、まあまあ、そこはいずれ、ちょっと良くなると信じたいですけど。
はい、そうですね。
はい。はい。で、まあ、先に行くと、エイドの数は、計8箇所ですかね。確か、8箇所じゃなかったっけな。1、2、3、4、あ、もっとあった。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12箇所。
そんなに？
うん。そうそう。
そう。あー、そっか。まあ、そんなもんか。
そうそう。8箇所っていうのは、同じ箇所を何回か通るんですよね。
なるほどね。そう。アウトアンドバックなんで、ね。
そうそうそう、うん。っていうので、場所としては8箇所なんだけど、っていうとこですね、
はい。
うん。で、ドロップが8箇所ですね。そうですね。
ああ、なるほど。
うん。そうそうそう。
多いな多い方じゃないですかそれ。
あ、でもそんなもんじゃないですか
そう。20マイルに1回。あ、え、12マイルに1回か。
そう。で、結局同じとこ通るので、
まあね、
その場所。
数的には。
そう、うん。数、単純な数で言うと5箇所。っていう感じなんですけど、
うん、
まあ何回か、5箇所のうち3箇所かなは2回通るみたいな、そんな感じですかね、うんうん。なんで、まあ結構多いのかな。うん。
多い方の気がするけどな、うん、8回アクセスは。
うんうん、
うんうん。
なるほど。で、あとは、クルーは、4箇所行けますと。
うん。クルー、ペーサー。
うん。
はい。
で、ペーサーは、なんか今回、32マイルからつけて OK っていう、なんかよくわかんない設定でしたけど。
おー、早めですよね。
そう。で、あとは、68マイルとか75マイルとか92マイルの場所が、ペーサーがスタートできる場所っていう感じで、
うん、
まあ、指定されてましたね。うん。で、あとは制限時間、33時間ですね。まあ、普通ですかね、
うん。
アメリカだと普通な感じがしますけど。うん、で、筆携装備はもちろんなしです。
もちろん。
まあもちろんないですよね。そうそう。で、一応まあルールというか、ルールブックみたいなものがあるにはあって、まあそこにはルールズ&レスポンシビリティって書いてあるんですけど。うんうんうん、まあ、何をしなさいってことが、まあ、明記されてるんですけど、簡単に言うと、まず、8個ありますと。
おぉ。
うん。そのルールズ&レスポンシビリティーズで8個ありますと。1、ゴミ捨てるな。
うん。
2、カップレス。自分でカップ持ってきてくださいってやつですね。 で、3番がですね、これは、日本語にするとちょっと、なんか難しいんですけど、うん、まあ、英語で言うと、be nice, be kind って書いてますけど、うん、まあ、優しくしてくださいっていう、うん、まあ、
周りに優しく。
はい。そう、トレイルだったり、ボランティアだったり、スタッフだったり、まあ、周りのランナーもそうですし、っていうのに、まあ、優しくしてください。
自然に優しく。
そうそう。なんでそこ行って
。どうや。
いや、ちょっとよくわかんないけど。
はい、はい、はい。
で、あと、be on time。まあ、時間守ってね。とか。で、5つ目が be clean。うん、まあ、ゴミ捨てるなと一緒ですけど、うん、まあ、映像とかもそうですし、うん、まあ、綺麗にしてねっていうのもそうですし、うん、あとは be aware っていうので、うん、まあ、何を言ってるかっていうと、ヘッドホンしてもいいんだけど、
うん、
あの、映像ステーションとかって外してねとか、うん、まあ、そんな感じですね。で、7個目がクルーについて。で、クルーはあの、ちゃんとクルースポットだけに来るように、みたいな、そんな。で、車の数も、1台だけ ?1 人につき1台だけとか。
なるほど。
で、8つ目、最後が、あの、ハブファンって書いてあります。はい。これ以上ですね。なので、まあ、ルールズ&レスポンシビリティズっていう、まあ、守らなきゃいけないものとしてはそんなものなので、まあ、必携装備もないですと。
まあ、普通に、うん、走って普通に、普通の人は何も考えずに守れる感じですよね。
そうそう、別に何も変なことなくて、う
ん、はいはいはい、
普通のことが書いてあるだけ、うん、
普通のことをやれと、
うん、
ね、
そうそうそう、まあそれぐらいですね。
うん、ですね、はい、シンプルで、
うん、
うん、
ややこしくなくていいですね。
うん、
はい。で、あと参加資格はなし、特にな し。
そこもね、うん、100マイルでなしってね、
うん、まあ、多いですけどね。うん。うん。何もなし。
まあ、でも、そんなになんか、無謀な、
うんうん。
感じの人は見なかったですね。
そうですね。
うん。
そんな気がします。はい。で、まあ、そんなところですかね。大体の、情報としては。で、参加賞は T シャツだけでしたね。
おー。
うん、
まあ確かにそんなのか、
うん。あ、そうそう、今来てますよ。
おお。ああ、見た見た、それ。ボランティアが来てましたね。
そうそうそう。
いいですね。
これ、PCT のロゴ丸パクリしてるんですけど。
うん、うん、うんうん。
そう。この、森と山、
うん、
ま。森というか木と山のロゴを丸パクリしてるんですけど、まあ、なかなか良い感じですね。
いい感じですね。
うん。
なんて言うんですか、それ。アースカラーって言うんですか、
そうですね、茶色。
ベージュみたいな。
うん、そうそうそう。茶色で。うん。着やすくていいですね。
ちょっとソーシャルメディアに載せないと、それは。
なるほど。後で
やってみます。俺は、全然、マジでいけてる方ですね。
めっちゃいけてる方ですね。普通に着れますね。
うん。
うん。そんな気がします。うん、もうすでに、レース後、2回着てますね。
お気に入りじゃないですか。
そうそうそう。
はい、
でそんなところで、あと、まあ、感想症。まあ、先に言ってしまうと、メダルとバックルですね。まあ、もちろんバックルですね。
はいはい。
うん。まあ、そんなとこですかね。
まあ、シンプルですね。
うん。はい。まあ、比較的出やすいかなっていう感じのレースですし、カテゴリーも 55K、50マイル、100キロ、100マイルと、まあ、選択肢もあるんで。なかなか良い感じですかね。LA からも近いですし。
うん。
とは思いますね。うん。
まあ、出やすいと思います。うん、本当に。うん。場所も、その、条件もなしで。
うん。
うん。難易度もそこまで、ね、
うん、
紙面上は難しくなさそうだし、うん、制限時間もそんなに厳しい感じじゃないし。
うんうん。そうそうそう。
まあ、入りやすい。初めての人とかでも入りやすい感じじゃないですかね。
うんうん。
うん、
そんな気がします。そんなところで、まあで、実際の、レースの方ですかね。なんですけど、まあそのレースの前に、まあ今回、まあ哲郎くんと来たんですけど、大谷見ようと。
はは。うん。そらそうでしょ。
うん。
そら LA に来たら。
ね。
うん。
っていう話になり、ああ、よしよし行こうっていう話で、うん、で、まあ、こっちの友達と、まあ、それこそ、さっきの北野さんもそうなんですけど、うん、まあ、一緒に行こうっていうことになりましたと。 ただ唯一行ける日がレース前の金曜日だけだったんですよね。まあでもいいかと、まあ
まあさすがにね、
そう、まあ見てるだけというか、まあ別に体を動かすわけじゃないんで、っていうのでまあ行ったんですけど、まあ大谷はまあ打点はついたんですけど、まああんま行けてなく、ホームランもなく、で良かったのが山本でもう一人の日本人選手がいて、ドジャースに、がピッチャーで登板の日だったんで、それはそれで良かったんですけど、まあめちゃくちゃ打たれて、結果負けて、で試合時間もすっごい長くなって、なんだかなみたいな気持ちになり帰ると。でまあすごい遅かったんで、まあすぐ寝て、でレース会場には、
いやそれゲームが7時10分でしたっけ、そうそうそう、開始で、
うん、
で帰ったらどれぐらいでした？
終わった
11時とか、
行ったのがもう10時過ぎてて、
ですよね、
そうで家着いたのが11時過ぎてたと思いますね。うん、
ちょっと遅いですね、レース前にしては。
そうなんですよ。でそうそう、でプラス、
うん、
いや時差ボケがひどくて今回、
うんうんうん、
全然夜寝れないんですよ、
うん、
なんか10時とか11時に頑張って寝るんですけど、1時とかに起きちゃって、うんうん、その後寝れないみたいなのが結構続いてて、まあずっと寝不足で、でしかもそのドジャース戦見て帰ってきて11時過ぎだから、まあ11時半とかには寝たと思うんですけど、
うんうん、
まあ、すぐ起きちゃうんですよね、
うん、
でその後やっぱ全然寝れなくてっていうので、まあでも寝れないのもまあしょうがないんで、とりあえず出発して、で家出たのがスタートが5時半、朝の5時半で、5時15分までにドロップバックを出しなさいとっていう感じだったんで、何時だっけな、3時半ぐらいに出たのかな、3時半過ぎに出て、そう1時間半ぐらいかかる予定だったんで、そうで、まあ5時ぐらいに着いたらいいかと。まあそういうのも結構楽なんですけど、うん、あの受付とかドロップバックっていうのも、あの、もう当日でもいいし、
はいはいはい、
別に何か何日前とか、あの何時間前とか、そういうのもまあ結構緩めなんで、
うん、
まあ、なんで5時ぐらいに着いたらいいよねっていう
感じ。前日締め切りのレースとか多いですもんね、
うん、
アメリカでも。
そうそうそう、
受付とドロップバックが前日みたいな、
うんうんうん、そうなんで、まあ5時ぐらいに着いてっていう感じ。まあちょっと早く着いたんで、ゆっくり準備して、まあドロップを置いて、まあ受付してビブもらってみたいな感じで。で、ちょっと寒くて、朝が。5分前ぐらいまで車にいましたね。
うん、
まあそれも許されるのもいいですよね。なんか早めに並ばなきゃいけないみたいなのもないんで。
あのスタート地点でなんか、煽ってるマイクの人がいて、音楽が爆音で流れてる感じじゃないんですか、うん、大体。
アメリカの。しめやかに。
いやいやいや、まあ、静かに。
多分、うん、他にも民家が近いとか、
まあね、
そう、あんまり騒がしくしてない感じがありましたけどね。そう。っていうので、まあ、5分前ぐらいに行ったら、そこからやっとレースのブリーフィングみたいなの始まって、まあ、あれやこれや、まあ、知ってること言って、
うん、
はい、スタート、みたいな。うん、まあカジュアルにスタートする感じですかね、
うんうん、ちょっと話を戻しますと、
うん、
そのレーススタート土曜日の朝じゃないですか、うんうん、アメリカに着いたのは何曜日だったんですか？
あ、水曜日に着きましたね。
水曜日、
うん、
じゃあ水木、まあ水曜日の昼とかですよね、着いたら、うん、で木曜日あって、金曜日ドジャーズで土曜日朝、
うん、まあ、でもずっと寝れてなかったですね、本当、うん、
それはきついですよね、
うん、そうですね、
睡眠不足が溜まってる感じですよね、
うん
うん、
そう、なんかずっと寝れてなくって、まあでも日中そんな昼寝もする感じじゃなかったんで、
うん、
それがずっと続いてた感じですかね。
別に昼寝できたんじゃないんですか、やろうと思えば。
やろうと思えばできたと思うんですけど、
うん、
なんでだろうな、飲み行っちゃったり。
それやそれ。そこそこ、
うんですね、
はい、
はい、
うん、
まあ某北野さんとか
某、うん、
某北野さんとか
スポンサーとね。
そうそうそうそう、まあ飲み行っちゃったりね、
うん、
そう、まあ、っていうのでね、
はい、そうそうそう、
はい、はい、まあまあそういうことです、うん、まあ寝た方が良かったですね。はい、でなんだっけ、そうそう、でスタートか、うん、
はい。
まあ、そんな感じでスタートしましたと。うん、まあ、5時半なんで多少暗いんですけど、
確かに。
うん。まあ、ライトつけてる人が半分ぐらい、
うん、
つけてない人が半分ぐらいですかね。うん。まあ、100マイルそんなに選手多くなかったんで、今回33人かな、32人か、うんうん、まあまあ
小規模ですね、
小規模ですね、うん、他のカテゴリーは100人以上とか150人とかだったんですけど、
うん、
まあ、100マイル初めてだったんで、まあそんな集まってない感じでしたけど、
うんうんうん
うん、なんでまあちっちゃいグループでスタートして、でライトなしでスタートしたけど、まあ30分も、まあ15分ぐらいかなしても、うライトもいらなくなりっていう感じですかね。うん。
まあサーフェスが結構ね、
うん、
平らというか、
そうそうそうそう、
石とかもないんで、
うん、
そんなにつまずく感じじゃないですよね、暗くても。
ないですね。
うん、
うん、そう、それこそまあこのレオナディバイドのコースの8割9割かな9割 PCT なんですよね、
うん、
そうなんだけど、その PCT にアプローチするまではちょっとジープロードでっていう感じですね、
うん、
なんで、まあ、そこは、まあ、平たいし、まあ、小石があるだけなんで、まあ、特に気にしないでいけるっていう感じですね、うん、でも最初の何キロ何マイルぐらいかがジープロードで、その後もうずっと PCT ですね、
うんうん、
そうなんで、まあ、PCT をひたすら走るっていう感じですね。
いいっすね。
うん。そう。で、まあ、今回LA の友達の、まあ、太郎さんっていう、まあ、太郎と二郎みたいになっちゃうから嫌なんですけど。
いやいや、本当にまさにそうですよね。そうそうそう。まさかの。
そう。そうなんですよ。で、まあ、太郎さん家にお世話になってて、で、スタートして前太郎さんに送ってもらって。
うん。
そう。で、スタートして、最初のエイド、モータローさん応援に来てくれて、っていう。で、一回帰るっていう感じだったんですけど、
うん、
まあ最初のエイドまでは普通に、まあ淡々と行くっつう感じでしたね。で、その最初のエイドの前に、すでにこう、一回行って帰ってのアウト&バックがあって、うん、で、それがちょっと面白かったのが、普通折り返し地点、
うん、
に、まあ、エイドがあったり、スタッフがいたりとか、
そうですね。
そう。まあ、何かしらのチェックをしないといけないじゃないですか。うん、
はい。
なんですけど、無人。
無人くん。
そう。
はい。
無人で、おいおいって思いながら。はい、でもなんか、要するに、こう、走ってて、ちょっと先の方でランナーが折り返すから、あそこが折り返しなんだなと思うけど、誰も人がいないんですよ。
はい。
そう。ええー、と思いながら行くじゃないですか。
え、タイミングマットとかがあるんじゃないですか？
タイミングはないです。ないです。計測手ですね。
計測手で、はい、はい。
手でやってましたね。そう。で、まあ、そこにマットも人もいないし、
うん、
ちっちゃいジップロックにリストバンドが入ってました。
ジップロック。
そうそう。
飛んでいきそうですよね。
そう。
下手したら。
そう。で、それ取って腕にはめて、いく、みたいな感じですね。まあ、まあまあ。
まあ、たまにありますね。
うん、
実際、そういうの。うん、はい、
っていう、まあカジュアルな、
カジュアルやな、う
ん、まあそんな設定でしたね、
はい、
でまあその時に一番最初のアウト&バックなんで、まあ、すれ違うわけですね、
うん、
その先に走ってる
選手、確かに
時にマレスディレクターの旦那のキラの、はい、キラの旦那の、
うん、
ジェシーが来て、
うん、
ウィーっつって、
うん、
で調子良さそうだねみたいな感じがして、
うんうん、
したら哲郎くんが4番ぐらいで来ておいおい飛ばしすぎじゃねえかって思いながら、うん、いやそうでもないですよとか言って、こうさらっと言ってって おやる気だなと思いながら、
うん
うん、でもまあお互いそんな飛ばさしもせず、
うん、
まあ、だらだら進むっていう感じでしたね。まあそんな感じで最初の、
いいですね、うん、アウト&バックですれ違えるのはすごい楽しい、
そうそうそう、うん、そうだから結構何回もすれ違えるんで、
うん、
まあいろんな人と、なんか特に100マイルはそういうアウト&バックですれ違うのが多いので、
うん、
でまあ人数も少ないんで、
確かに、
うん、うん、なんかウェイみたいな感じで、うん、まあ盛り上がるっていうのは多かったですね、うん、うん、でその後はまあ一つ目のエイドで太郎さんと別れて、
ほうほう、
でまあ、淡々と PCT を進むっつう感じでしたね。
うん。
まあ、PCT も、ここら辺のコースは、なんつったんですかね、すごくまっすぐな感じというよりか、どちらかというと、こう、山肌をトラバースするような、ちょっとうねうねはしてるんですけど、
う
ん
う
ん。
そうですね。
うん。そんな感じのところをひたすら行くっていう感じで、走っててね、結構気持ちいいんですよね。
うん。
そう。で、あと良かったのが、ちょっと最近、カリフォルニア雨多かったじゃないですか。
うん。
だから土がね、ちょっと湿ってたんですよね。 なんか乾いてない感じだったんで、うんまあ、土ぼこりもすごい少なくて、なんか程よく湿ってる感じはすごい良かったですね。うんうん、
なるほど。
うん。なんで、めちゃくちゃ走りやすくて、
うん、
最初気持ちよく走るっつ、そんな流れでしたね。
うん、
いや、いいな、これ、みたいな、そういう感じでずっと走ってて。
うん。うん、
そう。で、ペースも悪くなくって、最初はそれこそもう、20時間とか21時間とか、ぐらいのペースで多分進んでたと思うんですよね。
はい、そうですね。
うん。そう、そんな感じで程よく結構進んでたんですけど、
うん、
3つ目ぐらいのエイドかな、多分20マイルぐらいだと思うんですけど、だんだん日が昇ってきて、
うん、
いや、結構ね、天気予報が、摂氏で言うと24度とか、
うんうん、
まあ暑すぎない感じ、
うん、
まあもちろん暑いんですけど、晴れたら。
うん
なんで、まあ、そんなにこう暑くならないんだろうなと思ってたんですけど、いや、結構暑くなってきて。
うん、
で、まあ、さっき深夜さんが言ったように隠れるとこがほぼない。
はいはいはい。
たまにあるんですけど、たまにしかないので、
うん、
そう。もう隠れるとこなくって紫外線めっちゃ強くて、まあ、日焼け止めはもちろん塗ってたんですけど、まあ、とにかく暑くて、結構熱でやられましたね。
うん、
完全に、
うん。朝は曇ってたんでしたっけ？
そうそう、曇ってました。
だから、うん結構朝は走りやすかったというか明るいけどそ
う
そうまあ直射日光は感じないっていう感じだったんですよね、
うん、そうですねだから20マイルぐらいに来た時が確か11時とかそれぐらいだったと思うんですけど、
うんうんうん、
いや結構暑いなと思ってて、
うん、
これはまずいかもなって思ってでアイスバンダナ持ってきてたんですけど、
うんうん
ドロップバッグに入れるの忘れてて、まあ、いらんかなみたいな感じになっちゃって、入れとけばよかったなって、まあ、それ結構後悔してて。
うんうん、
そう、その後、もうどんどんどんどん暑くなって。
そうですよね。
そう。めちゃくちゃ暑くなって、やっぱ調子悪くなって、
うん、
で、プラス寝不足がここに来て出るんですよね。
うん、
なんで、こう、まあ、暑さのせいもあり、寝不足のせいもあり、もうなんか結構フラフラになるっていうので、うんうん、まあ、5分トレイルで寝るみたいな。もう日陰がたまにあって、
うん、
そこ見つけたらもう5分寝るみたいなのをもうそこから何回か繰り返して、
うん、
全然ペース上がんなくって
ダメですね、うん、それはもう絶対に睡眠不足ですよね
そう完全に
だって11時とか12時の話でしょ、うん、それ
そう、うん、そこぐらいからねめちゃくちゃ来ましたね
眠くならないですもんね普通は、うん、ちゃんと寝れてたら
そう、
うん、
そうなんですよで、まあ、暑さにもやられて、全然ペース上がらずで、そっから、だいたい2時、3時が一番暑いじゃないですか。
そうですね。
そう、もう全然ペース上がらなくて。で、も
う、
ほぼ歩き、下りも全然スピード出ない、みたいな感じでしたね。
うん、
で、そしたら、哲郎くんも、やっぱエイドで会うようになって、うん、もう暑くてやられてて。
うん、
うん。いや、マジやられてますわ、みたいな、そんな感じで。
うん、
そうそう。で、お互いやられてるね、みたいな感じになって。っていうのがあって、そう。で、全然ペース上がんなくて、まあ、ぬるぬる進むみたいな、そんな感じがしばらく続きましたね。
うん。
そう。で、やっぱ夕方というか日が落ちてきて、で、まあ、それを狙ってたんですけど、まあ、もうそれまで我慢だなと思って。
うん。
なんで、日が落ちる直前というか、まあ、結構日が長いんで、こっちは。5時ぐらいかな ?5 時。5時ぐらいからやっと気温がちょっと下がり始めて、っていう感じで、まあ、それまでは本当もう粘るっていう感じでしたね。
エイドステーションで氷とかあったんですか？
ありました、ありました。うん、全然ありました。そういうのは、ボトルには入れたりとか、もちろん、帽子の中に入れたりとかするんですけど、あまあ、旬で溶けるんで。
まあね、う
ん。そう。そうなんですよ。
アイスバンダナがあったら、確かに。
うん。眠気も良かったかもしれないしね。
そう。
まあ、そんなんで、まあ、結構厳しい時間を過ごしましたね。
うん。
大体、11時、12時ぐらいから4時ぐらいまでですかね。はもう全然ペース上がらなくて、まあ、ほぼほぼ歩き。みたいな感じで、まあ、前半なのになかなかペース上がらないみたいになりましたね。
そのあたりでも 何時間ペースぐらいだったんですかね。44マイルの時に連絡くれたじゃないですか、
うんうんうん、
ペース落ちてますみたいな感じで。でもそれでも24、5時間ペースだったような気がしますけどね。
そう、24時間ペースをちょっとオーバーしたぐらいな感じでしたね、うんうん、そう、こんな感じでした、
うん、
そう。で、だいたい半分過ぎぐらいのところに、まあ、大きいエイドステーションがあって、
うん、
で、そこぐらいから動けるようになってきた感じですかね。うん、その時間がだいたい、7時 ?7 時とか、うん、夜7時ぐらいだった気がしますね。
暗くなりだすぐらいの時間ですかね。
うん。
うん、
そう。そんなんで、まあ、そこまではもうひたすら我慢して、ずるずるずるずる動いてっていう。うんうんうん、いや、本当アイスバンダナ持ってきてたのにドロップに入れなかったのは後悔しましたね。
まあ24度とかだとそんなにね、
うん、
暑い感じはしないけど、
うん、
やっぱ北米の日光、
うんうん、
直射日光すごいですよね。
いや、紫外線がやばいんですよね、マジで。ほんと多分そのダメージも大きいと思うんですけどね。うん、
うん、
そう、哲郎くんなんて日焼け止め塗ってなかったから、
うん
うん、かなりやられてましたね、本当。
カリカリでしたね。
うん。そうそうそうそう。うん、そんな、まあ、結構タフな時間を過ごして、で夜になったんで、まあ歩くスピードもそうだし、走れるようになってきたっていうのは、うん、まあだいぶ復活してきてっつう感じですね。
うん。
うん、そう、とはいえ、まあ、夜って、スピード出ないんですよね。
まあ、
日中に比べると。どうやってもスピードが落ちるんで、なんか8割ぐらいですかね、多分。になっちゃうので。まあ、そんな、すごい、午前中みたいないいペースでは走れなかったんですけど、まあ、そこからは結構走れるようになってっていう感じですね。まあ、流れるように走って。まあ、ひたすらアウト&バックを行くっていう、そんな感じでしたけど。うん。
やっぱり周りもやられてる感じの人多かったですかね。
そうですね。哲郎くんを筆頭に、みんな結構やられてる人が多かったりとか、でもなんか復活したり、やられたりみたいなので、まあ、抜きつ抜かれつみたいな結構多かったですね。
はいはいはいはい。
最初結構頑張ってた人が落ちてくるとか。
うん。
うん、っていうのが、まあ、やっぱ半分過ぎるとそういうのありますね。
まあ、多分ほとんどの人は地元の参加者だと思うんですけど、うんうん、やっぱ地元勢も結構今年涼しかったんですよね、うんうん、本当に。なんで、暑熱順化できてない。
ああ、なるほど、なるほど。
なんで、まあ、苦しいレースになったと思います。
うんうん、
地元の人も。
うんうんうんうん、そうですね。97%? 違うな。94% ぐらいですかね。が、カリフォルニア勢ですね。
ああ、そうですよね。はい、まあ、うん、
まあ、2人日本からっていう、まあ。
それが 6% だろうって話ですよね。そうそ
う、うん、あと、カリフォルニア州以外だと、うちら2人か、うん、あと、ユタが1人いるだけですね。
う
んうん、
その人フィニッシュしました？
ドロップしてますね。うん、
厳しいですよ。ユタ、真冬でしょ、まだ、
うん、
ほぼ。
寒いですよね。
うん。
うん、そうそう。なんで、まあ、ほぼカリフォルニア勢ですね。
うん、
大体、まあ、南カリフォルニアですかね。パッと見ですけど。うん。
ちょっと話変わりますけど、それ土曜日だったじゃないですか、レース。
うんうん、
僕、木曜日、そっから多分、1時間ぐらいの山に、スノーボード行きましたからね。
ほう。
うん。だから雪はまだ残ってんすよ。ちょっと高いとこ行けば、
うんうんうん、
スキー場オープンしてるぐらいの、まあそのぐらい結構涼しい、春だったんで、
うん、
まあ厳しいかなと、
うん
うん、
いや本当天気予報当てにしてたのがやられましたね、うん、だからさっき言ったように、まあ木陰見つけて紙みたいな、まあ、5分10分の紙をこの半分行くまでにもう5回以上はしてましたね。そう、アラームセットして、まあ、寝るみたいな、
うん、
そんな
厳しいですね、ちょっとね、
うん、
うん、
そう、そんなのをよくやってましたね。
はい。
まあとはいえさっき言ったように、まあ、夜になってだいぶ楽になったんで、
うん、
55キロかぐらいのところに、まあ、大きいエイドがあって、まあ、その時はもう暗くて、うん、まあ、それぐらい
55キロマイル、
うん、50あ55マイル
5マイル、うん、はいはい、
うん、そうそうそう、ごめんなさい。で、まあ、そこからあの体が動くようになってっていう感じですかね。うん、うん、この後はまあ淡々と行くっていうそんな感じですかね。まあ、うん、哲郎くんとは前後してお互いまあ復活したりっていう感じで、で途中で寝たりっていうのもお互いやってて、
うん、
哲郎くんマジでなんか寝るの早くてずるいなってちょっと感じた。
そ
う、
うん、寝つきがいい。
そう、
うん、
なんかエイドでちょっと寝るがって言って、うん、でエイドの人じゃあ5分後に起こせばいいっつって、じゃあそれでって言って、あ、じゃあ哲郎くん寝るから先に行くねって、分かりましたって言って、僕がエイドを出る前にもう寝てましたね。
いいっすね。
そう、
目閉じたらすぐ寝られるみたいな。
そう、
うん、
めっちゃ羨ましいわと思って。
うん、
うん、そうなんですよ。でも映像とか人来るし、うん、で人来るとわーってなるじゃないですか、うん、
カウベルとか鳴らしますからね。
そう、うんうん、なのに全然動かないですよね。
うん、うん、いいっすね。
そう、いいなーと思いながら、
うん、
僕はあの人いないところで寝てましたね。
うん、
うんうん、まあそんなこんなで、まあ、75マイルまではまあ普通にというか、
うん、
まあ崩れずに、
ね、うん、はいはいはい、
行きましたかね。で、そこで、まあ、深夜さん登場ですね。
うん。
うん。
出たね。出ましたね。久々に。
久々に。
いつ以来ですか？一緒に走んのは。
いつ以来ですかね。いや、
ハイレースで。
レースで言うと、ハードロックじゃないです
か。ハードロック以来。
はい。
ですよね。
はい。景色の見えなかった
ハードロック。景色の見えなかった、真っ暗なハードロック以来か。
2年ぶりじゃないですか。2年弱か、
ね、1年半とか2年、うん、うん、そうですね、確かに、うん、
去年こっち来た時走ってはいないですかね。
レイミラー行ったか。
あ、そうか、レイミラー行った、そうだそうだ、うん、みんな
で
行きました、
ね、まあ、でもレースで言えば、うん、ね、うんうん、ハードロック以来ですね。
そうですね、
ペーサー深夜登場、
登場ですね、
はい、
うん、
まあ、結構予想時間通りな感じでしたね。44マイルから音信不通というか電波が途切れてたから、
うんうん、
その間30マイルぐらいあったんですけど、まあ結構そんなつ、トレイルヘッドについてから1時間以内で来たんじゃないですかね。
なるほどなるほど。そう、まあ、深夜さんが75マイルからペーサーしてくれるっていうんで、
うん、
まあ、とりあえずそこまでは頑張ろうかなっていうんで、はい、ちょうどがんちょうど復活して頑張れるタイミングだったんで、うん、すごい良かったですね、
うん、
でもあとはおしゃべりしながら、
そうですね、
うん、ああだこうだ言いながら、うん、
その75マイルの、エイドステーション、まず哲郎さんがさっき来たんですよ。
そうそうそう、
多分二郎さんのほんと5分10分前ですね。
僕が寝てたんですよね、トレイルで、
うん、
いやもう無理だと思って、うん、まあ、これ本当に無理だってなって、まあ何回か寝てるって言いましたけど、うん、まあそれのうちの1回で、でその時は本当辛くて、
うん、
もうタイマーもセットせずに寝ましたね。
おー、危ないな。
そうで、まあでも次来る人に起こしてもらえるだろうっていう、まあ、まあ、三段で、
うん、
で後ろに哲郎くんもいるの分かってたから、そう、そしたら哲郎くんがあの元気になってて、
うんうんうん、
そう
そうなんですね。
そうで哲郎くんがこう抜くときに声かけてってくれて、
うん、そう、そうだから哲郎さんまずエイドステーション入ってきて、で、うんうん、あー久しぶりみたいな、多分哲郎さんもハードロックぶりかな。
あ、そう
ですよね、そうそ
う、
多分。
ていうか僕もそうですね。
あ、そうなんですね、
うん、ハードロックぶりですね、
うん、うん、でまあ久しぶりですみたいな感じで、でその後二郎さんも来ますよって言ってて、
うんうん、
で3コト目ん三コト目、三コト目にはもうトレイルレース嫌だって言って、トレイルランニング嫌いだって言ってましたね。
うん。
うん、
そうそう。やられてましたね。
やられてましたね。
うん。
哲郎さん結構戻してたんじゃないですかね。
そうそう。めっちゃ入ってて。
うん。
いや、もう完全に熱中症ですね。
うん。
いや、僕も多分それになりかけてたけど、哲郎くん日焼け止めもしてなかったし。うん、そう、はい。熱中症でやられてましたね。
うん。
水でも吐くっつってましたから
ね。もう究極ですよね、うん。コーラもダメ。
うん。
水もダメ。
うん。
そこのエイドステーションでは一緒にはならなかったですよね。
いや、一瞬
なりましたっけ？
気がする。
なったような気がする。確かに。
で、哲郎くんが先に出てってっていう感じですね。
そうですね。
そう。まあ、だから寝て復活したんだなっていう。哲郎くんが先に寝て、僕が先行って、で、その時に僕が辛くなって寝て、哲郎くんに抜かれて、で、エイドに哲郎くんが先に着くっていう感じでしたね。
はい。
うん。
そう。いやせっかくね、奥さんが作ったおにぎりをね、持ってったんですけど、哲郎くんは全然食べれる感じじゃなかったですね。全く無理な感じでしたね。
はい、いや美味しかったですよ。梅梅昆布いや
梅しそ
梅しそか、うん、そういや深夜さんおにぎりありますって言うから、うん、いやツナマヨ来たやったと思ったらちょっと違ったっていう、はい、
あのね昔のツナマヨはい
そういや結構ツナマヨ期待したんですよね。
まあレースでは米は出ないだろうなと思って、
うん、
まあ米をね、
うん、
持って行ったんですけど、はい、
はい、っていうので、
まあ、そこから一緒に進んで、
うん、
まあ元気そうではありましたけどね、
うん、いやもう元気でしたよ。
なんかそのテンションがそこまで低くなかったというか、
うん
まあ、元気は元気な感じでしたね、
うん、
で上りもまあ別に走ることはなかったけどまあ淡々と上ってる、
うんうん
まあ、その角度もねシャドウも急じゃないしね、
うん、
結構緩やかですよね。
そうそうそう。
ただそのフラットはない、
うん、
上るか下がるかっていう。
そうですね、
うん、
基本はあのプロファイルはギザギザですね。
ギザギザですね、
うんうん、そんなにこうシャドウがすごいわけじゃないけど、うん、まあ超ノコギリっぽい感じですね、
うん
うん、
そうですね、
うん、そうそう、そんな感じで、まあ、75マイル着いたら深夜さんいるって知ってたし、まあ、ペーサーしてくれるんで、うんまあ、そこまで行けばっつう感じで、
うんうん、75マイルからゴールまでね、
うん
うん、はペーサーいるし、
そうそうそう、
はいはい、
っていう話でしたね、
うん、はい、
そうそう、ね、そう、なのでまあそんなに、うん、そこ以降は、まあ、しゃべりながら楽しく行ったっつう感じで、
うん、
あんまりすごい特徴がないじゃないですかね。
特徴はないな、特に、
まあ、夜ですしね、
うん、
そうっていうので、だいたい、そこの区間で、6時間くらいかな？多分6時間くらい？ 5 時間くらい一緒にいたのかな？
うん、5時間くらいですね。うん。で、全然眠そうでもなかったですね、その区間は。
うん。うん、その時間はね、大丈夫でしたね。
うん、
なんか、朝眠くないんですよ。
お
ー。そう。だから寝れないっていうのもそうで。
うん。
なんかその、そう。
時差ボケが、
そう。
目が覚めてる時間帯なんですね、
そうなんですよ。
うん、なるほど、なるほど。
そう。その時間は結構平気なんですよね。
うん。
逆に言うと、それこそ最後のエイドステーションで、
うん、
深夜さんが離れるっていう。
え？まさか。どういうことなんですか、それ。
そうそうそう。うせやろみたいな。
はあ。そんなことありましたか。
ありましたね。
うん。
はい。
いや75マイルで、ピックアップして、
うん、
次のエイドが84.5 マイルか、
そう、
まあ、84ぐらい、
うん、
で折り返しなんですよね、そこで、
そうそうそう、
でまたその75マイルのエイドに戻ってくんですよ、マイル92ぐらいで、
う
ん、
そうそうそう、
17マイル5ですよね、
うん、
でそこからゴールまでもう次のなんていうのエイドなしで、
うん、
8マイルゴールまで、
そうそうそう、
ただそこはもちろんゴールじゃないんで、
うん、
そこに車止めてペーサーを始めたわけですよ。
そうそうそう。
でゴールまで行っちゃうと、
うん、
車がそのトレイルヘッドに置いてけぼりになる問題があって、
うんうん、
それをひたすら言い訳にペーサーをやめるという
ペーサーがドロップするっていうね
いや車が車がって言ってというまあ正直17マイルでお腹いっぱいだったっていう
まあ最近走ってないっていうね、そうい
や10マイル以上走ったのが12月のレイミラー以来だったんで、
うん、
5ヶ月ぶりぐらいに10マイル以上走りましたね。
それ言うとね僕もそうですよ
出た自慢大会出た。
いやいやいやいや僕もまあ別にそんな走ってなかったんでは
いはい、うん、
そう ストラバ見たら、まあ、12月に、
うん、
の頭かな、あの武田の森ってい う,
ほ う, ほ う, ほう、
そう、日本のレースがちょっと嫌になった、武田の森が悪いわけじゃなくて、まあ、あの走ってる選手がちょっと嫌だったっていう、
うん、
はい、っていうのがあり、まあ、それが30キロなんですけど、
それ30キロ20マイル弱ですね、
うんうん、はい、それ以来、うん、まあ、ほぼほぼ走ってないんですよね。
舐めてますね、
うん、なのでまあ月間の距離、
うん、
もうだいたい60キロとか
70
キロとかそれぐらいで、まあ、最長距離が16キロとかでしたね。
だから10マイルか、
うん、
舐めてますね。
でしたよね、はい、そう。で、かろうじて3月、まあ、レースの前月は100キロ超えたんですよ。
お、
うん、やべえ、100キロ超えたと思ったんですけど、でもなんでかっていうと、
うん、
あの近所のビアパブ、まあ、友達がやってるビアパブのグループランがあって、まあ、そこをリードすることになったんでそうするとあの週1必ず走るっていう、
うん、
で5キロ 5.5 キロとか走るんで、まあ、3マイル 3.5 マイルぐらいですかを毎週水曜日に走るっていうのがあったりとか、はい、まあ、たまにあの土日で走るっていうのがあって、まあ、そのおかげで100キロ久しぶりに超えましたね。
まあ、100キロって言ってもね、うん、1週間25キロですからね。
はい。そう。っていうぐらい、こう、結構久しぶりに月間100キロ超えるっていう感じ。
う、
は、
ん、
い。で、あんま走ってなかったんですけど。
うん、
まあでも、なんとかなるっしょ、みたいな。
うん。まあね、なんとかしてきたしね、まあ、今までもね。
そうそう。
うん、
まあ別に、そんな、頑張って走んなくたって、100マイルぐらいいけるでしょ、みたいな。
はい。いや、そうですよね、うん、その割にはっていう感じですよね、
うん、
やっぱり、まあ、毎回最近そんなこと言ってそうな気もするけど、
うん、まあ、ずっと練習してないですからねそうそうそう、
いや、僕結構練習してなくてレース出ると痛い目合うんですけどね、
うん、
二郎さんなんかやっちゃいますよね。
まあ
オーバーペースで走らないからなのかもしれないですけど、
まあ、そうですね、まあ、基本、うん、ぬるぬる走るだけなんで、うん、うん、
はい、ということで92マイルで、
そうそう、で
まさか、
そう、ペーサーがいなくなる、
ペーサーがいなくなる、はい、
そう、まあまあでももちろんね、車とかあるんでしょうがないっていう、うん、
まあ、まあでもエイド1個分なんで大丈夫っしょっつって、
そうそうそう、
うん、
って言ってたら、
はい、
あのちょうどまた今度2日目の日が明けて、
はい、そうですね、
いやー、めちゃくちゃ暑くなりましたね。
そうなんですよ。天気予報では2日目の方が気温が上がるってなってて、
う
ん
うん、そう、
しかもその1日目さっき曇ってたっていう話をしたけど、うん、2日目は雲一つない、
そう、
月もがっつり見えたし、
うん、
夜が明けても全く雲一つなかったですね。
そう、もうね、朝7時の時点で暑って思いました、
うん、いや本当そうなんですよ、うん、もう日の出から暑いんですよね、こっち。
そう、そうなんですよ。
うん、
で一応夜用にあのドロップバッグに、
はい、
夜用ってあのなんか
そうそう
おむつみたいな話じゃないですよ。
はい、
そうそう、あのドロップバッグに長袖を入れてたんですよね。フード付きの。
うん、
そう。でそれを着て走ろうと決めて、まあそれ UPF ついてるんで。
うんうん、
そう。でそれ着て走ったらまあすごい楽でしたね。本当。うん。やっぱ日差しだなと思いながら、
うん、
そうで、それ着て走り始めて、でもね、調子良かったんだけど、
うん、
またそこで眠気が来て、
うん、
崖から一回落っこちそうになりましたね。
うん、
うん、なんか普通に、幻覚が見えて、
うん、ああ、うん、言ってましたね。
そう、
うん、
なんかちょっと黒目の木が、なんだろう、紺色のジャージ着てる高校生みたいに見えるみたいな感じ。
全然日は明けてるのにね。
そう、
うんうん、
もうめちゃくちゃ明るいけど、ちょっと先のなんだろう、木だったり石だったり構造物とかみたいなものが、うん、なんか全然別のものに見えて、でプラスでも頭ははっきりしてて、
うんうん、
あ、これ絶対幻覚のやつ
みたいな
人に見えてるけど、うんうん、みたいな感じで、まあ、近く行ったら、うん、まあ、結局なんか木だったり石だったりするんですけど、いや、だからね、ちょっと体験としては結構面白くて。
え、初めてですか、幻覚？
いや、初めてではないんだけど、
うん、
こう幻覚を見てるけど、これが幻覚だって分かってる、う
ん、分かりながら見てる、
う
ん、
そうそうそう、
脳が全くプロセスしてくれない、
そうそうそうそう、うん、っていう、まあ、感覚、その自分がの感覚自体は起きてて、
うん、
普通に、
うんうん、
とはいえ、ただ目で見てるものがなぜか変なものが見えるみたいな、
うん
うん、 なんでこう近く行ったらどうせ石なんでしょうって思いながら行くと石だったけど、そうそうそう、どうせ石だし、
結構でもあれですよね、フラフラもしますよね。
そうそう、
ハードロックの時も、
うん、
めちゃめちゃでかい水たまりに
そのまま入ってましたね。
そのまま入ってましたからね。そうそう、うん、全然避けれる感じの水たまりに、うん、うんうん、
そう、
まあまあありますよね、そういうの。
うん、でまたそこでも一瞬仮眠したんですよね。
そう、
そう、
5分ぐらい。
うん、
うんうんうん、
そう。でそれで結局そのままフィニッシュしてっていう感じですかね。
うん。
うん、まあ、なので結果、まあ、24時間ぐらいでいけるかなと思ってたんですけど、
うんうん、
結果29時間かかりましたね。うん、まあまあ。
まあまあ。
そう、まあちゃんと寝不足さえなけて。アイスバンダナ使ってれば、うん、まあ、24時間ぐらい行ったかもなっていう気がしますけど。
いや、行ってんじゃないですか。
うん。
いや、てか寝不足でしょ、やっぱ。
うん、寝不足ダメですね。
いや、前も言いましたよね、確か。
うん、そう。
その、レース前に何が大事かって、
うん、
睡眠とか、テーパリングとか、そうそう、なんていうんですか、ウォーターローディングとか、いろいろあるけど、うん、睡眠が一番大事っていう話しましたよね。
そう。
うん。本当そうだと思いますよね。
いや全然ダメでしたね、今回時差ボケ。
うん、そうなんですよね、
まあ、昼間飲み行かなきゃよかったっていうんです。
うん、まあでも海外レースはそれがね、うん、ありますよね。で、うん、結構やっぱそわそわするじゃないですか。
そうですね、
ねえ、うん、せっかく来たからとかいうのもあるし、
うん、
なんか甘い誘いもあるだろうし。
そうですね、せっかく来たし甘い誘いもあるから飲み行っちゃいましたね。
そう、だって飲めば飲むほどあれですもんね、実質タダになっていきますもんね。
そうですね、
余裕がね。
ならないけど、
うん、ならないけど。
そう、
いやー睡眠大事ですよね、うん、ほんとそこじゃないですか。5時間でしょだって、
うん、
その誤差っていうか。
そうそうそう、
睡眠でしょそれ、うん、もう4時間半睡眠、
うん、
30分アイスぐらいじゃないですか。
そう、そんな気がしますね。
うん、
いやー、まあなんでちょっと結果としてタフだったなとは思いますけど、
うんうんうん、
まあ無事終わりっていう、そんな感じですね。
うん。
うん。
うん、まあでも、あれですね。全然、弱音とかも全然吐いてなかったし、
うん、
まあ、僕の印象的にはうまくいったんじゃないかなっていう。まあそういう眠かった時期も、時間も見てないですしね。
うん。そう、別にね、眠いだけなんで。
うん。
し、こう、熱でやられてる時も、まあ、それだけなんで、
うん、
まあ、時が過ぎればみたいな。
うん。
うん。
うん、
から、時差ボケというか、まあ、寝不足、あとは熱対策、まあ、練習不足は、まあ、あるかもしれないけど。
まあ、まあ、ね。
そう、うん。まあまあ、でも、まあ、いけるっしょ、としか思ってないので。
うん。
うん。
うん、いけちゃいましたね。
そうですね。うん、まあ、そんなに走んなくてもなんとかなるなっていうのは。
いや、ほんとそうですよね、うん。なる人はなります。ならない人はならない。
そうそうそうそう。まあ、それぞれなんで。
まあね、あと、走ってないと体重が増えたりするじゃないですか。
そうそうそう。
どうしても。
うん、
二郎さん変わんないですよね。
いや、増えてんすよ。
あ、そうなんですか。
そう、全然増えてて。それこそ、ハードロックとかウェスタンステイツ走った時に比べると5、6キロ多いですね。
うん。
うん、
5、6キロか。
うん。
まあ、あんま分かんないですけどね、見た感じは。うん。うん、
そう。なんで、まあ、重いは重いんですけど。
うん。
うん。
うん、うん、うん。そっか。
うん。まあ、そんなこんなでフィニッシュして、
はいはい、
で、まあ、元のスタート地点に戻ってくる、みたいな感じでしたね。
うん。うん、
で、まあ、カテゴリーが 55K、50マイル、100キロ、100マイルってあって、
うんうんうんうん、はいはいはいはい。
基本的には、55K、50マイルは、まあ大体その日のうちに、土曜日のうちに終わっちゃう。
うん、そうですよね。う
ん、で、100K のほとんどの人も終わっちゃう。
うん、
から、残されてるのは 100K の最後の方と100マイルだけなんですよ、日曜日は。だからね、
うんうん、
寂しい感じでしたね、ちょっと。
ああ、それはそうですよね。
ゴールはちょっと寂しい感じでしたね。人いないな、みたいな。
いや、ゴールで待ってたんですけども、
うん、
結構ゴール地点人いたんですよ。
マジですか？
はい。で、人数が少ない割には結構人いる、うんうん、いるなと思ってたら、どうやらその、二郎さんの 一つ前にゴールした人を待ってた
グルーピー、
グルーピーがいて、もうその人が行っちゃってからはポツポツでしたね。
なるほどなるほど、うん、だって僕と哲郎くんがフィニッシュした後、はい、他にもいるのにそうそうそう、うん、もう撤収始まってましたからね。
撤収してましたね。
そう、片付け始まっちゃって、
うん、
そう、いやなかなか、
いや何がすごいかって、
うん、
その100マイルゴールする人がいる時間まで 100K の人が走ってるってことなんですよ。
ほうほうほう、
頑張んなと思って、
うん、
20だから、ま、30分遅く始まったと思うんですけど 100キロの方は、
うん、
でも28時間29時間動いてんすよ。
なるほど、
タフですよねそれは。それで、
うん、いやだってそのペースって、
うん、
ほぼ歩き、
あ、まあ
ですよね、
歩き以下ですよね全然、うん、
いや
すごい。だって100キロの、
うん、
一番最後のフィニッシャーが28時間17分なんで、
うん、
いやータフですね。
いやすごい、
100キロ28時間って、まあ寝てるでしょうね多分、うん、何回か。
そうですね、
うん、
うん、
すごいな、
うん、
まあまあまあその静かな感じで、はい、うん、二郎さんゴールして、
そうですね、
はい、
でまあレースディレクターのキラから、
うん、
メダルをかけてもらい、バックルをもらい、
うん、はいはいはい、
目的達成と、
うん、
はい、っていうので、はい、まあ無事終わりましたね、
うんうん、
バックルはね、あの金型に入れる系だったんですよね。なのでまあどちらかというと結構好きなタイプのクラフト感のあるものとはちょっと違ったんですけど、まあデザインはねでもすごい良かったですね。
確かに、うん、PCT のあの、
そう、
まあそれこそレオナのロゴが入ったやつですよね、
うん、そうで、ちょっと細長くってあんまりこう他にないタイプで珍しい感じだったんですごい良かったですね、うん、とりあえずあの24時間、サブ24時間バックルがなくてよかったっていう、そうすると頑張んなきゃいけなくなるんで、
そうですね、
そう、
そうですね、うん、いやー本当ね、フィニッシュラインて、哲郎さんは二郎さんの
15分ぐらいでしたっけ、
15分後ぐらい、17分後か、
うん、
に、ゴールして、で二郎さんのその1個前も僕友達やったんですよ、ネイトっていう、
うんうんうん、
なんで、まあ、3人続けてフィニッシュしてくれて、まあ楽しかったですけどね、
うん
うんうん、まあゴールしたのが合計21人で、
うん、
で哲郎さん の後にはもう2人しかいなかったっていうね、
うん、
うん、
そうそうそう、
少ないな、
うん、まあ、32人とかなんで、うん、
そうですね、
うん、
大体10人ぐらいDNF ですかね。
うん。
そうですね、3分の1 DNF。
うん。
うん、まあ、そうでしょうね。
まあ、100K とかも多分そんなんですかね。72人フィニッシュして、DNF が27人とかだから。で、50マイルも多分似た感じだと思うんですけどね。88人フィニッシュで。あ、こっちは DNF 少ないですね。フィニッシュが88で DNF11。だから、うん。1分の1、
うん、
うん、
いや、
うん、
そうですね、
うん、まあ、全体として500人ぐらいですかね。
結構多いな、そう考えたら。
そうそうなんですよ、
結構規模的にはちっちゃくはないですよね、うん、500人もいたら。
そう
だから、よっぽどその 50K と50マイルが大きいんですね、
うん、そうそう、だから100K と100マイルはおまけみたいな。まあ、100マイルなんか本当おまけですよね。
確かに。
うん。
そっか。
うん。
なるほど。
まあでも非常に、
うん、
いいレースだなと思いますけどね。とはいえ、そのアウト&バックと PCT のトラバースがちょっと長いっていう、若干秋っぽいところありますけど。うん。まあ。それがあったとしてもいいレースかなとは思いますけど。
まあそうですね、ザ・南カリフォルニアみたいなレースかもしれないですね、うん、確かに、
うん、そうそう、ね、走りやすいし、
うんうん、雰囲気もアットホームだし、
うん
うん、
まあ次は出ないですけど、
まあ1回でいい感じです
よね。そう、1回でいいかなっていう感じはしますけどね、うん、
哲郎さんもそれをしきりに言ってましたね、うん、なんかやっぱやめたらリベンジせなあかんから、うん、リベンジしたくないから、うん、意地でもフィニッシュみたいな、
そうそうそうそう、うん、いやもうなんかやめて楽しいのは最初の15分とか30分だけだよっつって、
そうなんですよね、
そう
後悔の波が来ますから、
うん、
うん、
まあそんなんで無事終わりですね、うん、いやでも本当良かったですよ、うん、なんか思い出のあるレースで、あそういやここ走ったなみたいなのが多分、まあ、合ってるか合ってないか分かんないですけど、こんな感じだったなみたいなのを思い出しながら、
うんうん、
走れてめちゃくちゃ良かったですね、
うん、なんか南カリフォルニアのレースに備えてこうティップス的なもんってありますかね。
ティップス
一つ思ったのは、次郎さんがおっしゃってたのは、うん、サンスクリーン日焼け止めの UPF 問題、それちょっとティップスかなと思ったんですけど、
UPF 数字のやつですかね。
はいはい、数字のやつ。そう、
日本だと UPF って確か50までなんですけど、
うん、
こっちは100とか売ってるんですよ、
うん、
まあ、紫外線が強いからだと思うんですけど、うん、僕使ってんのは70かな、
う
ん、なんですけど、まあそれが結構いいなっていう、まあ50だとちょっと弱いかもっていうのはありますね、うん、とはいえ肌が合う合わないがあって、前に UPF100 のやつを買って、うん、で、まあ僕は大丈夫だったんですけど、うん、友達にこれあるよっつって、一緒に南カリフォルニアに出る、レースに出るときに貸してあげたんですけど、
うん、
したら肌がピリピリするっつって、多分肌がちょっと弱い人は、
うん、
その強すぎてダメだと思うんですよね。うん、で、それを見てから、とりあえず UPF70 を買ってますね。ね、うん、
はい。
そう。
それを買って帰るんですよね。アメリカに。日本で売ってんの？売ってないから。
そう。50以上。まあ50までは売ってるんですけど、うん、それ以上売ってないので、
はいはい。
なんで、まあ、そんなすごく使うわけじゃないので。
うんうん、
なのまあ走らないし。
うん、
そう。なので、1回買うと3年ぐらい。本当はなんか多分、
ね、
本当は多分そんな使っちゃいけない。
はいはいはい、はい。
多分1年で捨てろみたいなのあると思うんですけど。うん。まあ3年ぐらい使ってなくなりそうな時にまた買う、そういう感じですね。
うん。
うんうん、
まあ実を言うと僕も日焼け止め一切塗らないんで、
あら
UPF って何ですかって話な
あららららら
いやいや、はい、うん、
そうそう、塗りましょう、塗りましょう、
そうそうそう、
いやマジで塗った方がいいと思いますよ
いや絶対そう思います、
うん、
マジでね、肌がね火傷してる感じありますもん、2日目とか、
う
ん、うん、そうなんですね、
そうそう、うん、
はい、
ダメージなんで日焼けは、
ダメージですね完全に、うん、いやその体の中の水分を使って皮膚を冷やしてる感じがしますもん、
うん、
無駄ですよ、
そう、
はい、
うん、
そう、いやそれなんか結構ティップスかなと思ったんですよね、
うんうんうん、
こっちにある強力な紫外線日焼け止めを塗るっていうのは、
確かに確かに、うん、そう、それはなかなか肌が弱くない人はいけると思います、
うん、
うん、
あとはね、やっぱエイドステーションのフードですか？
うんうん。
結構合わない人多いと思うな。
合わないですね。いやー。
今回なんか特に、
うん。
おーっていうのがなかったな。
そうですね。うん。まあ、基本的に、
乾き物、
そう。基本的に多いのが、PBJ。
うん。
あんまりなんか別に走ってる時に食べたいと思わないですよね。なんか水分取られるし。
いやー贅沢の話かもしれないんですけど、そのエイドステーションに置いてあるものがもう明らかに長時間放置されたやつで、
うん、そうそうそう、
PB&J もサンドイッチなんですけど、もともとパサパサのアメリカのパンで作ってるサンドイッチが
もともとパサパサ
さらにパサパサなってもうカリカリなんですよね、
うん、
で多分その日本で置いててもそんなに乾燥しないけど、こっちも空気が乾燥してるから、
うんうん、
もうすぐパサパサ、
うん、
いやこれね アメリカ来た人は分かると思うんですけど、うんうん、アメリカのパンってめっちゃまずいんですよ。パンってあのトーストね、
うん、
あのなんて言うんですか、日本のあのもちもち感、
うん、
しっとり感、
うん、
皆無です、こっちのパンは。
そうそうそう、
パンまずいよアメリカ、うん、パンの国のくせに
小麦粉大国なのにね。
ね、 そのだからまあ美味しくないんですよ要は、うん、うん。で、まあ、まあ、その代わりチップスとかは、湿ったりはしないですけどね。
そうそうそう。
うん、
僕はもう、だから、できる限り、切られてないバナナをもらうようにしました。
あ、
その、そう。切ってないやつちょうだいっつって、いっぱい食べたいからって言って。
切ったあるやつも真っ黒ですから。
そうそうそうそう。そうなんです。
実際。
前半はいいんですけどね、後半はね。
そ
ういえばね、
そんなことを知らずにカットしたバナナを二郎さんに渡してしまったな。
うん。それね、大丈夫なやつでした。
あ、大丈夫。あ、まあ、一応選びました。うん。そうです。綺麗そうなやつを。
うん。
そう。いや、だから本当にね、米とかも、あ、まあ、たまにありますけど、うん、やっぱそんな期待できないんで、うん、米食べたい人とかはやっぱり持っていかないと。
うん。
ダメですね。
そうなんですよ。
まあでも二郎さんも哲郎さんも、まあ哲郎さんは食べれない状況だったっていうのもあるけど、二郎さんもなんかねペーサーしてたけど全然食べてなかったですね。
あんま食べないですね。うん。うん。エイドでそれこそバナナ2個、
うん、
あのカットされたやつ2個、コーラ1杯ぐらいですかね。
5時間一緒に行動したけど、ジェルを食べてる姿も一回も見てないですね。
そうですね。ジェルは、最後取ってないですね。うん。
前半取ってたんですか？
というよりか、ジェルではないんですけど、
うん、
とグーの、あの、グミ。
ああ、はいはいはい。
とワッフルにしました、今回。ああ、
なるほどね。
で、あと余ってたモルテン。なんか日本がね、モルテン撤退するかなんかで、なんかこの間タダで配ってて、そう。でまあ、賞味期限切れてましたけど、そう、それを3つぐらい前半取りましたかね。うん、
モルテンダメだったんですね、
日本は。
高すぎた
多分。そうで、モルテンあんまり味が強くないんで、
うん、
そう、結構僕はギリギリ食べられる。
ほうほうほう、
うん、なんで、まあ、最初モルテンちょっとと、うん、まあ、でも基本的にはグミとワッフルなんだけど、後半はねやっぱね味がきついからね食べたくなくなるんですよ、
うんう
ん、なんでそうなるともうバナナとコーラ、まあ、あとちょっとチップスぐらいなんでほとんど食べなくなっちゃいますね。まあでもああいうコースだったらあのそんなにエネルギーもすごく必要なわけじゃないんで、まあすごいなんかスティープでシャドウがあってとかでダウンヒルもすごくてみたいになると、まあもうちょいカロリー必要かなと思いますけど、ああいうジョギングで行けるようなコースはまああんなもんで、
なるほど、
大丈夫ですね、
省エネですね、
うん
うん、
まあなんとかなりますね、
うん、まああとはやっぱりハンドボトルを一本で走るというね。
ああ、そうそう、めっちゃ言われましたよ
いや言われるよそら見てないですよね多分。まあ前の方の人はそういたかもしれないですけど、多分ジェシーとかは
ダブルボトルです、
ね、ダブルボトルでしょうけどね、
うんうん、
普通はだいたいベストですからね、
うん、
うん、
そうそう、それで足りんのって何回も言われましたけど、まあなんとかねっつって、そう、今回なんかネイドのね区間が長かったんですよ、
うん、
結構長くて7マイル8マイルが普通、
うん、
だから11キロとか12キロとか13キロとかなんで、一番多かったのが多分7マイルとか8マイルなんですよね。で、それこそ11マイルとか9マイルとかもありましたし。まあ、そこちょっと辛かった
ですね。いや、足りないでしょう。僕、目安がだいたい1時間500ミリリットルなんで、うん、暑かったらもっと飲みますし、あのボトルいくらぐらい ?600 とか。
600ミリですね、うん。
全然足りないですけどね。
うん、
省エネですね。
そうですね。まあなんで一番暑かったところ、アグア
ドゥルセ、
ドゥルセ、
うん、
から9マイルかな、
うん、しかもあれ6マイル上りですからね。
そうで、うん、めちゃくちゃ暑い時間帯で、うん、その時は最後の1マイルちょっとで水なくなりましたね。
うん、
うん、でおいおいって言われて足りなかったよっつって、
うん、
そうい
やーちょっと信じられないですね、うん、ハンドボトラ
ー、うん、いやでもいいですよハンドボトル楽。
うん、
やっぱなんか背中がねびしゃびしゃになるんですよね。
い
やパック
はそれはありますよね、うん、背中熱いのはもう間違いない。
そうで熱こもるんで、
うん、
そうなので、まあ、ハンドの方がやっぱ個人的にはいいですね、うん、
いやそのペーサーがしっかりベストを着てんのにランナーがハンドボトル一つちょっとなんかペーサーとしては恥ずかしいんですけどまあ気にし、まあ気にしないですけどね。
そんなの気にしてた？
いや、してない、してない。いや、でも逆じゃねえとは思いますよね。
確かに。
ちょっと。
確かに。
そう。まあ、玄人スタイルで。
はい。
はい、
まあまあ、
うん、
楽しく終わりましたと。
はいはい。はい、なんなく、まあ、本当にうまくいった感じは、ありましたね。
うん、まあ、予想よりちょっと時間かかったっつうぐらいですかね。
うん、うん、うん。
うん
はい、
そうまあ練習量、まあ、たほとんどしてないですけど、まあ、体感的には、うんまあ、24時間からもうちょいかなと思ってた、まあ、その通りですかね。寝不足さえなければそんなところだった気がしますけど、
うんうん、
はい、まあまあそんな感じですかね、
はい、
まあ楽しかったですね、
うんうん
うん、
はい
はい、えってなんだっけ
なんかありましたっけ。
いや、ちょっととりあえずビール
を。あ、ビールね。はいはい。おかわり。タップがあるんよね、ここ。ブルワリーやから。すごいな、この光景。タップがあるポッドキャスト。いや。あとはあれですね、お便りがあるかどうかって話ですね。
お便りないです
いや、お便りもないし、
うん、
ちょっと僕最近ツイッターとかもあんまり見てなかったんですけど、もうちょっとなんかオフトレイルトレイルトーク早くやってくれないかなみたいな、ないの？
ないし
ほんまな、ないな、何人も。まあまあ、仕方がないですね。半年に一回ですからね、ペースが。
そうですね。いやまあ、久しぶりになっちゃいましたけど。
はい。
まあそんなとこで。
まあ、こんなペースじゃないですかね。
ですかね。いやでも、次は4ヶ月後ぐらいじゃない
ですか。次、僕は AC なんですよね。
うん、
二郎さんは？
僕は新越。
9月。
そう、新越語学。日本で最後のレースと思ってます。引退。
引退、するする詐欺？
いや、日本のレースはそれをもう最後にしようかなと思ってます。まあ日本のですけど。
はいはい。
うん。
なるほど。
そう。
海外に集中する。
さあ。
いや、何何？
いや別に単純にもう日本国内のレースはもうちょっといいかなっていう気持ちに最近なってきてるっていう感じですかね。うん、ちょっとなんかやっぱ人数多いし、まあもしかすると人数少ない、まあ、ローカルなレースとか出るかもしれないですけど、ちょっとまあ人数多いレースはやっぱりなんかあんま最近走って楽しくないけど、まあ信越語学だけはちょっとどうしても話してでフィニッシュしてバックルもらいたいんで、
うん、
まあそれだけはやろうかな。
あれバックル持ってないんですか、新越？
持ってないんですよ。あの110キロは走ったことあるんだけど、はいはいはいはい、100マイル走ったことないから。
それはじゃあさすがにね。
なんでそれを走って、うん、もうレースからちょっと離れようかな、日本のは。
あ, ら, 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 ら、あれ、ね、それってもうレジストレーション
終わってます。
終わってるんですね。うん、そっか、じゃあ、会場で見かけた人はね。引退
お疲れ様ですって
あの引退するする詐欺にならないように思いっきり 盛大にやっちゃってください。
はい、頑張ります。まあ、なので、うん、まあ、半年、まあ、今回半年開けちゃいましたけど、
はい。
そう。
次は AC？
4 ヶ月後には、
まあ、うん。7月の末ですよね、あれ。うん、
7月でした。8頭じゃな
かった。8頭か7月か。うん。うん、
なんで、まあ、4ヶ月はかかんないですね、はい。
そろそろトレーニング始めないとなっていうね。ね、う
ん、まあ大丈夫じゃないですか。
うん、
はい。
そう、その、イカスブルーリングのオーナー。
ブルーリング。
ブルーウィング。うん、ブルーウィングのオーナーと。
そう。
あとはナミネムさん。
う
ん、
そう。と、サクさんも出るのかな。
うん。うん、
そうね、まあ去年の。
そう、去年。
バーニングリバー組ですね。
そうですね。うん。うん、そうか。次はそんな感じですかね。
うん。
はい。ありませんよ、何も。8月頭まで
。ない感じがしますね。うん。
はい。
うん。ネタがないですね。
ネタがないですね。
うん、残念ながら。
それトレーニングしっかりするんですよね。新越に向けては。
なんかあんまりまだする気にならないんですけど。
いや、うん、あのね、モチベーションね。
うん、
僕も走ってない理由は、いろいろ忙しいとかにもあるんですけど、結局はモチベーションですよね。
う
ん、
そうですね。そうそう。
朝、時間ありますもん、走る。
そう。
でも走ってないんで、
うん、
言い訳はできない。
そうそうそう。
うん、ただ、こういう、まあ、ありますよね。モチベーションのアップダウンは。
うん、そう。だから、レオナ・ディバイドも、うん、なんて言ったらいいんですかね。めちゃくちゃ頑張ろうと思ってるレースじゃないので。まあ、なので特に練習せずにっていう感じですね。
ワサッチのクリムゾンじゃない？やっぱり。
クリムゾンか。
頑張る。ま
あ、来年ですかね。
うん。
やるとしたら。
何か頑張れるレースがないとね。
そう。いや、結構ね、バーンアウトはしてないと思うんですけど、まあしてんのかな、わかんないけど、その、ウエスタンステイツ走りました、ハードロック走りました。で、まあもう今更走りたいとは思わないけど、昔に、うん、それこそ初海外レースは UTMB かな、
うんうん、
なんで走ったし、まあトレデジャーはまた出たいなと思いますけど、そう。まあそういうこう、出たいなと思ったレースは、
一通りね
終わっちゃったんで、うん、まあなんか結構満足感がもうすでにある、まあ
ね、はいはいはい、はい、
なのでそうなんか熱が入らないっていうのはありますね完全に、
うん
うん、
そうですね。いや僕もウエスタンぐらいじゃないとがっつり練習することはない気がする。
うん、
良くも悪くも、
うん、
ああまあ分かんないですね。その子供が
うん、
こう家を出たりしたら、大学とかで、
うん、
もしかしたら時間できてやるかもしれないですけどね。
うんうん、
この先数年間はちょっと、ウェスタンレベルじゃないと、がっつりやらない気がしてます。
うん、じゃあ、ぜひ AC を。
そうなんですよ。
そう、クオリファイ取らないと。
AC 完走しないともう、バックアッププランないんで、
うんうん、
もう、それこそそれ、維持でも完走してやろうっていう、
そうそうそう、
モチベーションにはなるかもしれないですけどね。うん、まあ、練習しないと。
そう。
はい。練習します。
そう。はい、皆さん、ちゃんと練習しましょう。
いやー、ちょっとね、ダブルスタンダードの気がするな。
そうですね。
はい、
いや、わかんないけど。まあ、でも、信越は走るかなっていうぐらいですかね。うん、そんなもんかな。うん。うん、なのでまあ信也さんの AC 僕の信越、うん、
はい、
で今年はおしまいかもしれない。
そうですね。そうなんですよ。レイミラー、
うん、
毎年走ってるんですよ、
うん、
毎年毎年、
うんうん、
でレジストレーションオープンしたんですけど最近、
うん、
そうそれにも入れてないんで、
あら
AC だけになっちゃうかもしれないですね。
ね、うん、
いやー落ちましたね。
うん、
まあまあ、ぼちぼち。
ぼちぼち。
はい。
まあ、来年はまた何か違うことがあるかもしれないし。
そうですね。
うん、
まあ、もしかしたら仲いい人の一人が AC、うん、AC じゃない、ウエスタン当たったら行くかもしれないしね。
うん。
うんうん、
そうそうそう。
はい。なんで。
まあ、あと10月にもしかしたらなんかあるかもしれないですね。
あ、10月確かに、
うん、
うん、ランニング以外であるかもしれない
ですね。そうですね、あるかもしれない。
そこでレースを探してないんですか？
探してます。
ない？
いや、あるにはあるんですけど、まあ決めかねてるというか、うん、うん、まあ、そういう感じですね、
はい、
うん、
まあ10月に、
うん、
NoFX っていうパンクバンドのファイナルライブがあるんですよね。
そう、リアルファイナルがね。
3 days あれ。
3 days。
3 days なんですけど、うん、その、本当に最後の3日目のチケットを取ったんで、
うん、
まあ、次回の収録は AC やったとしても、うん、その AC で、新越で、
うん、
その NoFX か。
うんうん、
NoFX 行ってきましたっていう収録するんですかね。
ちょっと、まあ、あるかもっていうのは、まあ、それぐらいの、
はいはいはい、
うん、感じですね。
うん、まあまあまあ、楽しみですね。
そうそうそう。
はい、それはそれで。はい。
まあ、そんな。
そんな感じですかね。
はい。
はい、末永くよろしくお願
いします。はい。まあ、首を長くしてまた待ってもらえるといいかなと。
はい。
そう
ですね、はい、
まあ、そんなペースで、ゆっくりと。
あ、イカスブルーリングの、ブルーウィングのステッカーを。いただきました。
はい、日本に帰って僕に会った方は
確かに
イカスブルーイングのステッカーくださいって。
しかもこれハイクオリティなステッカーですね。
そうそうそう、ウォータープルーフ、
うん、
ちゃんとしてるやつですよね。
これは車に貼ろうかな、うん、はい、隠れたところに、はい、うん、はい、ではそんな感じですかね。
そうですね、
はい、
はい、またちょっと期間空いちゃうかもしれないですけど、
はい、
また、
うん、
時間ある時に聞いてもらえれば。
そうですね、うん、はいはい、
はい、
そういうスタイルもあっていいと思います。
はい、まあ、なので、まあ、ご意見ご感想持ってやれとかいろいろあるかもしれないですけど、はい、まあ、ハッシュタグつけてコメントしてもらえたら嬉しいです。
ですね、
はい、はい、
お願いします。
はい、じゃあ今回は、まあ、半年ぶりになっちゃいましたけど、
うん、
はい、最後まで聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございました。イカスブルーイングの提供でお送りしました。
ビール美味しい。